感謝します。イザヤ書の45章の5節に、読みます。私が主である、他にはいない、私の他に神はいない。この言葉は、その、いわゆる、私は主である。いわゆる、旧約聖書には神を表す言葉がいくつかあります。しかし、その代表的なものが、ヤウエ、それからエロヒム、この二つです。そして、この、私は主である。イザヤ書その出エジプトの3章の15節には、モーセに芝の中から現れた神はモーセに言われました。私は主であると言われる方が召してくださったんだと答えなさいと、モーセに対してイザヤ書出エジプト記の3章の15節には、3章の15節にはそのように言われております。私は主である。そして別のところには、私は全能の主である、私の神様は何でもできる私の神様という子供の歌がありますけど、なしあたわざることのなき神。そして、私の他に神はない。他のところには神様、神と呼ばれるものはないんですよ。全知全能の神は私一人なんですよ。そういうんです。そして、それが、私の読み札であると神様は言われます。日本人の、先日もちょっと話したんですけど、日本人の宗教感覚というのは随分いい加減なものであって、こっちの神社に手を合わせて、この柏で打ったと思ったら、こっちのお稲荷さんにもやっぱり頭を下げる。そして、いわゆる、伊勢神宮にお参りしたと思ったら、こちらの出雲大社に行っても、やっぱり同じようにお参りをする。いわゆる大きな岩にしめ縄を張ったり、大きな木にしめ縄を張ったりする。神様はいっぱいある。そして、それに手を合わせたり、また、いわゆる、敬意を表したりするけれども、それらの神々と自分の生活とは何の関わりもない、関係ない。それが、いわゆる、多くの日本人の考えている、ずっと長い間の日本の文化の、象徴みたいなものになっている。先日って昨日のことですけれども、私たちは、兄弟たちと会ってきました。吉高と、それから、なんだか、ちゅっと小有名帳は、正しいに会ってきました。そして、もう一人、山田、私たちは山田のおばあちゃんって言ってた人の、息子、孫にあたる人が来てました。そして、その人が言うには、私は、神信心は一切しません。なんならば、彼らは随分いい加減だって言うんですよね。冒頭に私の言ったようなことを彼も話しておりました。ですから、そういう神信心になるものは一切いたしませんっていう話、信用できるのは金だけだって言うんです。 彼はそういうことを言ってました。それでその私はクリスチャンですから、これクリスチャンと言っている立場で言うならば、私もそのいわゆる神信心になるものは一切いたしませんと。ただ私はクリスチャンですから、神様は聖書が言っている神様以外のものは一切認めませんって言ったら、まあ、納得したかどうか知らないけども黙って聞いてました。そのことほどさように、日本人の普通に言っている神信心なるものは、随分その西洋人とかクリスチャンの目から見るならば、またそのイスラム教の人たちから見るならば、随分いい加減なものです。ですからイスラム教の国にビジネスで行ったある人が言ってました。イスラム教の人たちは、あなたの信仰は何ですかって必ずその聞いてくるそうです。その時多くの日本人は、別に特定の神様を信じてませんって言うと、なんか奇妙な目で見られるそうです。ことほどさように日本人の神、いわゆる神信心という言葉をいっぱい人からにして言うならば、またそのいわゆる信心深い、そういう言葉で言うというのは随分いい加減なものであって、神といえば皆等しくやあらむなもなむ、虫なるもあり鳥なるもあるあり、そういう歌を昔のその先住作者がその歌ったそうですけれども、そのようなものです。しかし聖書は私たちに言うんです。私は主である、他にはいない、私の他に神はいない、このことをまずネットに置いておきたいと思います。そして歴代史記の34章というところを開きたいと思います。ここに書いてあります。ヨシヤは8歳で 王となり、アレサラムで37年間王であったとあります。もう一つこの列王記を見ますならば、8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母はエレイダといい、牧歌記の出のアザヤの娘であったと書いてあります。要するに、この、ヒゼキヤと同じような、その、ことを、ここにおいてもするんですから、ですから、この先日お話ししたヒゼキヤとやっていることはほとんど合致するんですね。すなわちこの人は、ヨシアという人はイスラエルに宗教改革を行った、断行した人の王の一人です。何人かたくさんその神様に主なる神に背いて、その周囲の状況に負けて、自分の国にいろいろな偶像教を取り入れて、聖書でいう堕落した王がたくさんおりましたけれども、またそういう歴史の中に時々出現して宗教改革を行った王も、まあ数人聖書は書いております。このダビデの死後、国は二つに分かれました。一方はエルサレムを中心とした国、ユダですね、ユダという国、一方はサマリアというところを中心とした南王国のイスラエル。イスラエルはもうこのヒゼキヤ王のちょっと後に、時代的に言うならばその時代に滅びてしまいましたけれども、このユダの方はその後しばらくの間 あの国としての形を保っておりました。それはその長い歴史の中に時々宗教いわゆる真の神に立ち返って、そして自分の国の中に宗教改革を起こして、そして国を改革した王たちが出たから、そしてこのヨシュア王も、そのヨシュア王の父親たちはその、まあ、アモンとか そういう人たちがこの偶像にこの毒されて、国の中にアシュラとかこのいわゆる そういういろんな偶像教を取り入れて、そしてあの主の宮の中にもそのいわゆるいろんな、あの聖書には星の番長と書いてありますけれども、占いとかそういうもの の道具をいっぱい持ち込んで、王がそういう具合ですから民たちも皆それに身を慣らして、国の中に偶像が満ち溢れた時代も ありました。まあ歴史的に考えてみて、もう小国ユダ、まあ当時のそのあの地方においては小さな国の一つでしょう。そして周りにはエジプトとか、それからアッシリアとか、いろいろな大きな国が、軍事大国が次から次へとその台頭してきて、その大きな国をそのいわゆる槍やその他のいろいろなものの響きの今にも自分の国に迫ってきそうな状況の中に、何とかしてその他の国の王たちをその気持ちをユダを滅ぼそうと思っているその気持ちをなだめようとして、その国の偶像を持ち込んできて国の中に祭る政治家としては、なんか妥協に妥協を重ねるっていうこと、まあ正しいかもしれないなと思うようなところはあるんですけれども、しかし神様の目から見るならば、私は主である、他にはいない、私の他に神はいない、そう言われる主なる神にとっては、これは非常にこのなんかこの怒りを感じさせる、あなた方は私に背いたと言われても仕方ない状態の中にありました。そのような状態の中にあって、このいわゆるヨシュア王は8歳で王となったとあります。8歳 の子供に何も国の政治なんかできるはずがない、きっと周りに補佐する人だけが大勢おって、そして彼らが実質的なあのいわゆる政治を行っていたんでしょう。とにかくそういう中で彼は育ってまいりました。周囲の大人の言うがままに動かされて、そして育ってきました。そして16歳になった時、その時自分でことを行えるようになった時、彼はまず最初に断行したことが、その主の宮の修理を始めました。やっと彼が自分でことを行えるようになった時、まず大事にしたことは、あのいわゆるエルサレムのいわゆる神殿を清めること、修理をすること、きっとはもう荒れ果てていたんでしょうね。そしてたくさんのいわゆる偶像を祀るため その道具がその宮の二つの庭に満ち溢れていた。だからまず神様の偶像を清めましょう、 これは同時に私たちの与えをするならば、イエス様を信じました。まず私たちの身の回りのことから清めてまいりましょう。クリスチャンにふさわしいものに成長していきましょう。教会の牧師のまたは信仰の先輩たちに見習ったり、いろいろ注意されたりして、自分の身の回りのことを清めていく、それに当てはまるでしょう。とにかく主の宮の修理を始めました。そしてその次に悔い改めて主の宮の修理を、ここにおいてはし終わりました。いろいろな手続きをして修理をしました。その時この主の宮のこの片隅かどっか違う、とにかく主の宮で彼らが見つけたのはモーセの律法の書です。この8節に書いてあります。その時大祭司ヒルキアは初期ジャハンに、私は主の宮で律法の書を見つけましたと言って、その書物をジャハンに渡したので彼はそれを読んだと書いてあります。律法の書、要するにモーセの五書が見つかったんでしょうね。創出、レビ、民、申命記、それを書き記した書物が見つかった。ここにこう書いてあります。あれ、あ、ごめんなさい、これ列王記だった。いわゆる34章の14節、列王記での34章14節、祭司ヒルキアはモーセを通して示された神の律法の書を発見した。その時スーヒルキアは初期シャハンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキアがその書物をシャハンに渡す。彼らはその要するに悔い改めて、順序は言うならば悔い改めて、そしてこのいわゆる信仰に入りました。そして彼らは今度は律法の書、聖書の言葉によって整えられなければならなかった。私たちにしてもそうです。悔い改めて信仰に入りました。イエス様を信ずる決心をしました。その後私たちは聖書の御言葉によって神の民、クリスチャン、神に属する者、キリストに属する者となるために、私たちは聖書によって整えられなければならない。今まで異教の世界におった私たちは、今度は神の民、クリスチャンとなるためにね、聖書の御言葉によって清められ整えられなければならない。そしてここにこう書いてあります。行って見つかった21節ですね。行って見つかった書物の言葉について、私のためイスラエルのユダの残りのイスラエルとユダの残りの者のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの身に注がれた主の憤りは激しいから。そしてこのここに女預言者フグダという方のこの指導の通りに、24節、主はこうおせられる。見よ、私はこの場所と その住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されている全ての呪いをもたらすと。彼らは私を捨て他の神々に甲を焚き、彼らの全ての技のために、技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りがこの場所に注がれ、消えるようなことはない。テレビで、いわゆる旧約聖書のことを、やってました。夜遅い時間でしたけれども、やってました。それに対して、いわゆる、あの人たちの話を聞いてたら、ちょっとおかしいぞと思いました。わざわざ、見なさいって、見てもらう、見なさいって言われて、そして、見たんですけど、ちょっとおかしいなと思いました。まあ、この世的な解釈すればあんな風になるんだろうなと思いました。いわゆる、喪失レビ民の、聖書の順序は全然、あべこめになっているんですよね。彼らの説によると。サムエル記の、ソロモンの時代に、創世の、いわゆるバベルの塔の物語は、その時代の人たちが作り出してああいう物語をいわゆる昔話として作り出したんだろうと彼らは言います。違う、聖書はそのまま信じるべきであり、創世記の通りに、創出レビ記に至るならその通りに順を追って書き出されたものである。モーセが神から特別にお告げを受けて書いたものである。私は聖書がそう言ってるからその通りに信じます。私たちクリスチャンもその世のいろいろな風説に惑わされることなく、聖書はそのまま信じるべきであります。だから聖書にこう書いてある。だから聖書に、私は主である、他にはいない、私の他に神はいない、預言者が言っているんだから、預言者自体が言っているんだから、そうなんです、アーメン。私たちはそのように信じるべきであると思います。そうするならば私たちのクリスチャン生活はもっともっと充実した喜びに満ちたものとなる。だけど私たちは世のいろんなものに毒されているから、なかなか理屈としてはそうなんだろうけれども、でもね、でもねがつくんです。そうじゃなくて聖書はそのまま信じるべき。ここに書いてあるように、30節、ちょっと目が見えないから、王は主の宮に登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人、および上の者も下の者もすべての民が行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令とその証と掟を守り、この書物に記されている契約のことを行うことを誓った。まあ、ペンを刺して誓うな、口を刺して誓うなって聖書に書いてあるから、私は一切誓いませんという人もいますけれども、この場合には神様との約束。私たちクリスチャンは契約の民と別の名で呼ばれる場合もあります。神様の契約のもとに、罪許された者として、イエス・キリストがの十字架の父を私たちは信じております。そして、その十字架の父は、私のために、あなたのために流されたんだということを私たちは信じております。これは、誰が何と言われようと、クリスチャンの信仰であるべき。 あるべきじゃん。これを信じることはできないんだったら、その人はクリスチャンですらありえない。キリスト教徒でありえない。キリスト教徒はイエス様が十字架に、私のために十字架にかかってくださった、そのことを信じております。そして同時にこの、あの、いわゆる歴代史のこの、ヨシュア王が成したことは、私たちが信仰によってなさなければならないことは、信仰には犠牲が伴うということです。だから今まで気楽に何の引き金もしないでしていたことも、クリスチャンになった途端にしてはな、それはしてはしてならないこと、そういうことは多くあります。でも私たちは一度クリスチャンになったならば、そういうことをこの自分の重荷として、嫌だけどな、クリスチャンなんだから、じゃなくて、喜んでいろんなことができるようになりたい。時間も犠牲にします。もっとぶっちゃけて言うならば、金銭的なものも私たちはキリストのために犠牲をいたします。多くの犠牲が伴います、クリスチャンになった途端に。けれども、それに対する報いも、クリスチャンになとして行った、いろんな信仰によって成したことに対しては、大きな報いがあります。この結果、こういう名詞なかなか覚え、ヨシュア王は、国内を宗教改革を行った結果、国は一つにまとまりました。まあ晩年ヨシュア王は一番最後はちょっとはあまり芳しくない。エジプトの王とそのいわゆるしなくてもいい戦争をして、あの矢で撃ち殺されてしまったっていう話は最後のにちょっと載ってますけれども、とにかく宗教改革を行って国が一つにまとまった。その結果、さらにその、あの、ユダ王国の寿命はもう少し、あの、伸ばされたという話が載っておりますけれども、私たちも、私は主である、他にはいない、私の他に神はいないと言われる、この主を、聖書の神を私たちは信じてまいりましょう。そして確かにこの神を真剣に信じていると、またいろんなそのいわゆる世の中との圧力もあります。日本風のこの信心、神信心という概念からするならば確かに外れています。何の神様でもいいじゃないか。そう、キリスト教に関しては何の神様では良くないんです。何の神様でもいいじゃないんです。私たちはこの聖書が語っている神、エロヒム、またはこの何でエロヒム、そしてヤーウェ、この神を私たちは信じます。私はあると言われる神、そして同時に私は全能の神であると言われる神、これを私たちは信じてまいりたいと思います。他に神はいないと言われる神、あちらにもあるこちらにもある、そういうその神ではなくて、私の他に神はないと言われる神、あの、くどく言うならば唯一の神、この神様を私たちは信じてまいりたい、そのように思います。あの、 昨日も私はその方にですね、キリスト教の立場から言うならば、私たちの神はただ一人の神様なんですよと言いました。まあ納得したかしないか、多分納得しない、彼は納得しないでしょう。でも限られた短い間の時間にその一言を言うことはできて感謝しております。これがクリスチャンとして の立場です。そう言い切って言うことができましたことを本当に心から感謝しております。私たちも唯一の神、私は主である、他にはいない、私の他に神はいない、ただ一人の神様を信じておりますから、本当に素晴らしいです。感謝します。